阪神淡路大震災から23年が経ちます。今年も同じ新聞記事を読み上げます。1995年1月16日、成人の日の振り替休日の朝は冷え込んだ。郵便受けの長官は、ラグビーの日本選手権で神戸製鋼が7連覇したことを大きく伝えていた。平穏な休日が始まった。というリードで始まるこの記事を書かれた記者は、のお名前は吉野太一郎さんです。次から本文です。午前8時、東京の朝鮮大学校に通うチェ・スガンさん20歳は、JR 新長田駅にほど近い実家で咳込んでいた。前日の成人式直後から、持病の喘息をこじらせていた。昼に東京に帰る予定だったが、近くの工場でケミカルシューズを作っている父、53歳から、偉かったら明日帰ればええんちゃうか、と引き止められた。父は仕事に出かけた。明石海峡では、3年後に開通予定の明石海峡大橋の主ケーブルがつながり、吊り橋の輪郭が現れ始めていた。橋の淡路島側、北団町豊島の永田さとみさん57歳は、畳店を営む夫62歳や長男34歳と車でパチンコに出かけた。最新機種には目もくれず、チューリップが開く昔ながらの台を選んで売っていた。昼過ぎ、京都で都道府県対抗女子駅伝の号砲が鳴った。芦屋市の吉田里さん90歳は夕方、車椅子に乗せられて食卓に着き、家族8人でお好み焼きをつついた。認知症が進んでいた里さんの世話のため、長男62歳夫婦が2年前から同居していた。遊びに来ていた6歳と3歳のひ孫にお好み焼きを口元へ運んでもらうと、ありがとう、ありがとうと顔をくしゃくしゃにして笑った。大相撲は9日目、あけぼの、若の花ら5人がいっぱいで並んだ。午後7時半、北団町豊島の松下亮太ちゃん2歳と健太ちゃん11ヶ月は、近くの祖父53歳の家で風呂に入っていた。祖父が一人ずつ両耳を塞いで抱きかかえ、祖母48歳が頭を洗う。湯船の中ではねじ巻き式のおもちゃのボートを浮かべて大はしゃぎだった。帰り際、祖父に抱っこされた健太ちゃんの顔を祖母が覗き込んだ。バイバイ、また明日お風呂入ろ。健太ちゃんはにっこり笑ってうなずいた。午後10時、神戸市東灘区の県立神戸商業校1年、田中佳子さん16歳は、2階の寝室でこたつを囲み、家族4人でジグソーパズルをしていた。母44歳が2、3日前に買ってきた青く光るイルカの絵柄だ。1500ピースがあと少しで完成というとき、佳子さんが、熱があると訴えた。もうしんどい。寒いからこのまま寝る。服も着替えず、2段ベッドの花壇に潜り込んだ。午後10時半、チェ・スガンさんは近くの銭湯で仕事から帰った父と背中をこすり合っていた。朝鮮大学校を卒業した後の進路を問う父に、スガンさんはこう答えた。高校より大学の先生になりたい。やる以上は頂点を目指す方がええんちゃうかと思います。夜のテレビニュースは、政権与党の社会党から17日に一部議員が離脱し、新会派民主を結成すると伝えていた。日付が変わった。17日午前5時、 神戸市の気温は 2.9 度。静寂が夜明け前の街を包んでいた。午前5時20分、神戸市東灘区の大木ひろ子さん60歳は、布団から抜け出した。犬の散歩に行ってから、娘2人の弁当や朝食を作るのが日課だった。隣で酒店経営の夫62歳が目を覚ました。今日も寒いことやし、たまには会社の社員食堂で済ませてたらどうや？そやね。ひろこさんはまた布団に入った。あの日から15年が経つ。ここに名前を紹介した人たちはいずれも阪神・淡路大震災の被災地に建てられた慰霊碑にその名が刻まれている。1月17日午前5時46分。多くの人々が亡き人に思いを巡らせる朝が今年もやってくる。終わり。年齢、肩書き、地名は95年1月16日当時のものです。となっています。記事自体は2010年1月6日に載ったものです。毎年日付が変わるところからぐっと来てしまうんですけれども、今年も追悼の気持ちを込めてお読みいたしました。